ます。10月13日です。また天気の話かよってなるかもしれないんですけど、ここ数日ぐらい雨がまあまあ降っていて、基本晴れてるんですけど、夏が終わりかけの今の時期とかって毎年結構雨が数日間だけなんですけど結構強めに降るみたいなのがあって、でちょうど昨日一昨日ぐらいまで結構雨がザーザー降っていてですね。で、まあ、今歯列矯正してるんですけど、歯医者に月に1回、まあ、3週間に1回ぐらい通わなくちゃいけなくて、でちょうど雨の中行かなくちゃいけなかったんですよね、一昨日。でその帰り道にすごいこうホッとする光景に出会ったので、それをちょっとシェアできればなと思って今から話します。そんなに大したことないんですけど、歯列矯正をですね1年半以上やっていて、だいたいもうガタガタはもうなくなって、まあやらないといけないことは、その歯と歯の間、綺麗なこうアーチは描いてるんですけど、まだ微妙にこう隙間があるとこう締めていくっていうのをやらないといけないのと、あと自分はやらなくていいのかなって思ってたんですけど、上の矯正器具と下の歯の矯正器具に小さな輪ゴムみたいなのをつけて、パッと見なんかドラキュラの歯に見えるような、そういうなんか治療っていうかそういうのがあるんですけど、それ自分はやらなくていいのかなとか思ってたんですけど、案の定この前その歯医者にいた時に、噛み合わせを正しくするために今隙間が空いてるから、上の歯と下の歯の隙間をなくすために輪ゴムつけるなんか治療みたいなのを今から始めるので。食べる時以外はもうずっとこの輪ゴム自分でつけてちゃんと頑張ってねみたいなこと言われて、すごい今正直めんどくさいことにはなってるんですよ。で帰り道、ああついに私もこの時が来たのかと思ってね。でつけるゴムの位置的に普通に喋ると見えちゃうし、笑うと痛いし、しかも他の人からなんか歯についてるみたいな、絶対見た目悪いんだろうなみたいな、だいぶネガティブなねことを考えながら雨の中こう帰っていたんですよ、とぼとぼ歩きながら。そしたらちょうどお昼の時間で、子供たちが2時前ぐらいだったのかな、学校終わりで帰っていてですね、で結構土砂降りに近い雨が降っていたんですけど、午前中雨降っていなかったので傘を持たずに早足で濡れながら走って帰る人たちが結構いて、でそんな中見つけたのが3人の男の子たち、学校帰りに3人の男の子たちが1つの小さな折りたたみ傘を相合い傘してるのを見かけて、めちゃめちゃほっとしたんですよ。しかもただこう頑張って入ってるんじゃなくて、子供たちなりに10歳ぐらいなのかな、こうみんなが濡れないようにっていうのを彼らなりに考えたんでしょうね。全員でこう肩を組むような感じ、こうサッカーでこう試合始める前に肩組んで円陣組むみたいな感じで、みんなで3人で最小の面積、表面積をこう出すためにみんなで肩組み合って、限りなくその折りたたみ傘の中に入り込めるようにめちゃめちゃ縮まったまま頑張ってよいしょよいしょって進んでたんですよ。で何が起きるかっていうと、みんなが傘の柄の部分を見てる状態なので誰も進行方向を向けないっていう, いう状況で、なかなかみんな進んでないんですよ。あらこっちこっちとか言いながらね。でとにかく濡れたくないのを3人で頑張って、3人で1個の傘なんで、まあ、全然雨避けられてないんですけど、なんか子供たちなりに一生懸命そういう雨をしのごうっていう可愛いアイデアがあって面白いなっていうのを見かけて、その時の歯列矯正の面倒くささとかちょっとがっかりした気持ちはちょっと吹っ飛びました。でそのうちの 一人の男の子はさらにリュックが濡れないように、まあもちろん T シャツは着てたんですけど、 T シャツの上におそらくこう大きめのパーカーみたいなのを持ってたみたいで、そのパーカーを後ろにかぶせるっていうか、マントみたいにかけることで自分のリュックが傘からはみ出ても濡れないようにって、そういうちょっと知恵を編み出して、はい、そういう風な対策をしていて、なんかその光景数分だったんですけど、めっちゃほっこりして可愛いなって思いましたっていう感じですね。あんまり雨が降らないので、天気予報で雨ってなっても、まあ降水確率がよほど高くない限りは傘持っていかずに、まあ降り出しても走って帰ればいいやみたいな、そういう人がこっちでは多いのかもしれないですね。でそういうのもあって、いざ雨が降り始めて土砂降りになった場合、濡れる時はめっちゃ濡れると思うんですよ。で結構ね、傘を持たずに濡れながら帰って、ちょっとああ大丈夫かなって思う人を結構見かけるので、なんか日本はやっぱり雨降るので対策をみんなするじゃないですか。天気予報を見てもちょっとでも降水確率あったら折りたたみ傘をバッグに持っていくとか、でそういうのはなんかスペインと日本で雨に対する構え方っていうのが違うかなって思いましたね。まあでも私がいるところがその地中海側なので雨があんまり降らないっていう感じですけど、これがまた北の方になると結構雨降るし、冬も雪積もる感じなので、まあ、場所によって全然違う感じはあるのかなって思います。で今回話そうと思ったのは、最近起こったプチエピソードなんですけど、スーパーで起こった話です。いつもは家から徒歩1分くらいのスーパーに行ってるんですけど、それのおかげで、まあ、そこにしかほとんど行かないような状況なんですけど、今回何を思ってか車を走らせていつも行かないスーパーに行ってみようと思って行ったんですよ。で私車もう3年くらいスペインで乗り回してるんですけど、未だに行ったことない道路を走るのが本当に恐怖症っていうか怖くて、こうどう行けばいいのかなんとなく頭では分かっていても、こう知らない道、初めての道通るの本当に怖がりで、なかなか、うん、やっぱ行きたくないなと思って、ちょっと車運転するの知らない道だしやめとこうってなるんですけど、今回は意を決して自分一人で車を走らせてスーパーに行ってきたんですよ。はい。でブランドじゃないや、スーパーはドイツ系のリデルっていうスーパーなんですけど、スペインではまあまあな店舗あって、でも私の場合は今住んでる場所からその車で行かないといけないぐらい結構遠いので、あんまりそんな身近には感じないスーパーなので、私からしたらちょっと面白い、いつも行かないので新しいものに出会えるかなっていう興味本位で行ってみたんですよね、この前。で目的はリデルっていうスーパーで売ってあるパンがスーパーの中に出来たてのものをこう提供していて、でお客さんたちがその場で欲しいものを、まあ、日本のパン屋でいうような感じでトレイに取るような代わりに袋にそれぞれ欲しいパンだけをこう手袋つけて入れて買うっていうスタイルなんですよ。でリデルっていうスーパー本当にめったに行かないので、すごい昔にリデルでパンを買った時はビニールの手袋を使って、で欲しいパンの棚みたいなところを自分で開けて、で手で掴んで一個ずつで紙袋の中に入れたらそれで OK だったっていう記憶を元に、今回も同じようなことだろうと思って行ったらですね、違ったんですよ。なんかそのパンのショーケースっていうんですか、パンが、まあ、衛生上の問題なんでしょうけど、こうパンがたくさん陳列されている棚があったとしたら、 全部正面が透明のアクリル板で覆われていて、どこを探してもこう開けられる仕組みが見えないというか、こうただの透明な窓ガラスで中にこう階段というか、こうたくさん層があって、それぞれいろんな種類のパンが置いてあるのは分かるんですけど、どうやってそのパンを取ればいいのか全く分からない。で、周りにお客さんいなくて、でお店のパン屋コーナーを担当してる職員の人も見当たらなくて、私パンこれ買いたいけど買い方分かんないと思って、どうしようと思って、でなんか留め具みたいなのがあったので、ここを引っ張れば扉みたいな感じでアクリル板が開いてくれるのかなと思って、結構無理やりゴシゴシしても全然開く気配がなく、おかしいなと思って、これもしかしてシステム変更になって、欲しいパンはスタッフの人に言って一個ずつ向こうに取ってもらうシステムなのかなって考え始めて、だとしたら手袋が置いてある意味がわからないと思って、しかも買った後入れるパンのその袋、紙袋もちゃんと置いてあるし、いやこれはお客さんが個人で取っていい仕組みになってるのは間違いなさそうだと思ったんですよ。にしてもこれ一体どうやってパン取れるんだっていうのを一人で2分ぐらいずっとうろちょろうろちょろしながら、なんか知恵の輪を解くような感じでずっといろいろ探ってたんですけど、さすがにね、いろいろガシャンガシャンやるとやばいお客に思われるのも嫌なので、ただこう迷ってるような仕草を見せつつ、こうガラスのね、ガラスじゃない、そのアクリルみたいなところを引っ張りながら、一体どこのボタンを押したら開いてくれるんだろうっていうのをずっとやっていたら、奇跡的に一人別のお客さんがやってきて、何事もなかったかのようにこうパンをサクサク取っていくんですよ。でその様子を見て私はびっくり、なんじゃこりゃっていう仕組みでパンを買ってたんですよ。ちょっとポッドキャストで口頭でうまく説明できる自信がないんですけど、そのパンのショーケースっていうのがパン一つの種類につき一段みたいな感じで、どれくらいかな、縦に8列で、段数で言ったら4段ぐらい、そんな感じでショーケースがバーンってあるんですけど、全部手前側が低くなっていてこう斜めになっているんですけど、でそのお客さんがやっていたのは、ショーケースのそれぞれのパンが置いてあるところから棒が飛び出てるんですよね。で私その棒を何のためなのかさっぱり分かんなくて、でそのお客さんがやっていたのは、なんとその棒を使ってパンをすくって、すくった後にそれぞれの棚っていうんですかね、置いてあるところの金属部分に思いっきりパンをぶち当ててたんですよ。全然うまく説明できないんですけど、要するに直接手でパンを取ることはできないんですけど、その棒の先っちょになんとなんかスコップみたいなすごい大きなパンが取れる部分がついていて、それを棒を頑張って使いながらすくって、でそのパンを横に押し込むんですよ。横っていうか、そのパンの収めてあるその壁みたいなところで、その壁は一方はアクリル板なんですけど、その一方はだから金属のカーテンみたいな感じになっていて、パッと見パンが落ちないようになってるんですけど、押すと中から外には出せる仕組みになっているんですよ。今ので説明うまくできたかな、できてない気もするけど、まあ、とにかくパンを手で取らずに、その棒の先がスコップ状になったもので頑張ってこう、UFO キャッチャーじゃないけど、なんか間接的に取って外にぶち込んで、 で、そしたらやっと初めて外に出たら、なんか滑り台みたいな感じで、その棚が斜めになっているので、手前にスーッと落ちてくるんですよ。そこまで来てやっと初めて手で掴めるっていう仕組みになっていて、これ絶対わからんやんと思って、何これと思ったんですよ。こんなパンの買い方見たこともないと思って、で案の定を使い方がわからない人のために小さいシールが貼ってあったんですね。私はそれに気づかなかったんですけど、パンはショベルですくって押し出して取ってくださいみたいな説明が、そのアクリル板のとこに貼ってあって、でそれに気づかなかったもんなので、私はねいつもの通りこう扉が開くようなスタイルかと思いきや、ね、そんな仕組み私生きてきて一度も体験したことないし、日本なんてすごい簡単でトングで取って終わりじゃないですか。いやー、びっくりしましたねあれは。で、なんかよくけなすつもりはないんですけど、よく言われるのが、使い方がわからないことに対して説明文を書かれたステッカーとか貼り紙がしてあったら、それはもうデザインの敗北だっていう、聞いたことありますかね。なんかその使い方をユーザーにストレートに伝えられないプロダクトはどこかしらなんかエラーがあるというか、正しくデザインされていないからこそ、説明をわざわざ後からシールで書くとか、説明文も書いて貼らないといけないみたいなのを聞いたことがあるんですけども、まさにそれで、会社をね、その開発したところに文句を言うつもりはないんですけど、そのシールが貼ってある時点でやっぱりこれは私だけじゃなくて誰にとっても分かりづらいよなっていうのがやっぱり再認識したっていうか、そりゃ分からんよなって、初めての人はこれは誰もいなかったら分からないよなって思ったわけです。で結構ね、自分的に衝撃的な出来事で、こんなパンの取り方あるっていう感じのスタイル のパンコーナーでびっくりしたっていう話です。まあ無事に買いたいものを買って帰ってこれたのでよかったんですけど、いやー本当に、ね、びっくりしますね。そう、あとその説明が書かれているシールも小さくて、そのシールすら見つけられなかったですからね私。それのせいでかなり一人でテンパって、これやばい、パンすら買えないじゃん私っていう状況になったっていうプチエピソードでした。はい、以上です。それだけなんですけど、でも前はそんなシステム導入してなかったので、新しいタイプなのかなって思います。もしくはその逆、このめんどくさいショベルでパンを取るシステムがすごい不評で、普通にオーソドックスな扉を開けるタイプのパンが普通なのか、どっちが新しいのか分かんないんですけど、とりあえずそういう仕組みでパンを取るスーパーがあるよっていうのをちょっとお知らせしたかったっていうのを意味も込めて話してみました、ね、説明が難しいですね。で私のスペイン人パートナーにも今日は車をわざわざ走らせてリデルに行ったんだけど、パンの取り方が世界で一番難しかったっていう話をしたくて、で Google で画像を検索してみたら出てくるかなと思ったんですけど、出てきたとは思うんですけど、あんまりその私が出会ったタイプのパンのその棚の画像が出てこなくて、すごい口で説明するのが大変でした。で今回このポッドキャストでも全然うまく説明できてるつもりはないんですけど、まあ、まとめると、パッと見どうやってパンを取ればいいのかわからないパンコーナーがスペインにあったっていう、そういう話で、そういうふうに捉えてもらって大丈夫です。というわけでしょうもない話でしたが、今回はここまでです。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego.